御言葉を一緒に見ていく前に、今日は皆さんに一つクイズがあります。人が休まずに走り続けた最長記録は一体どれくらいでしょう。一回も寝ずに、一回も止まらずに、ほぼ走り続けた距離です。一体何キロぐらいでしょう。私たちならどれぐらい走れるでしょう。最長記録は、答えは約563キロでした。2005年、ディーン・カナーシスという人物が3日間寝ずにぶっ通しで80時間以上かけて走りました。ちなみにこの距離は大阪から福島県福島市までです。すごいと思いません？ただ驚くのは、彼の成した偉業というのはこれだけじゃありませんでした。彼は気温50度の中、デスバレーという砂漠を走り切ったこともあれば、マイナス40度の南極の中でフルマラソンを走ったこともあります。加えて全米50州で50日間連続50回フルマラソンを走るという、そんな挑戦をも成し遂げました。もうここまで来ると意味不明です。でも皆さん、一体どうして彼はここまで長時間走り続けることができたんでしょう。レースを通してもちろん疲れであったり痛みであったり怪我や苦しみ、そういったものを経験しながらも、一体何が彼をここまで突き動かしたんでしょう。ある時インタビューを受けた彼はこのように答えていました。自分の愛するものを追い求めること、それが私の原動力です。情熱に向かって人生を歩んでいる時、モチベーションは自然に与えられるのですって。彼を突き動かし続けたもの、それは走ることへの愛と情熱でした。改めて考えてみてください。今私たちも皆信仰のレースというものを走っています。恵みによって救われたものとして、愛する主の姿に似ていくものとして、成熟した信仰者となることを目指して歩んでいます。この地上にあってのレースというのは決して楽なものじゃありません。途中にはいろいろな試練があり、困難があり、また罪との戦いというものも日々経験します。いつまでも変わることのない自分自身の固くなさ、罪深さというものを目にすれば、悲しみや失望というものも生まれ、あまりにもしんどいからこそ足を止めたくなるような、そんな時もあるかもしれません。そのような時に、じゃあ私たちを突き動かし続けるものは何なのかって、それこそ私たちの持っている主に対する愛でした。私たちのような罪人、先に愛してくださった神様、その方に対する愛が、その方に対する情熱が、私たちの足を一歩また一歩先へと進めるわけです。この朝も私たちは先週に引き続いて、神様の描く成熟したものの姿を、私たちが目標とするべきその姿を、第一テモテの3章を通してみたいと思います。ここに描かれている姿、先週もそうでした。今の自分からかけ離れていること、そのように感じることが何度も何度もあるかもしれません。でも皆さん、そんな時はまずは神様の愛に立ち返ってみてください。そしてその受けた愛、その神様を見上げて、その神様の愛に励まされ力強められながら、共に成熟というものを目指して走り続けていきましょう。では実際の内容、残されている8つの霊的特徴を見てみたいと思います。聖書をお持ちであれば、第一テモテの3章2節から7節を開いてみてください。第一テモテの3章2節から7節です。いつものようにまずはお読みしますので、そこをよく見てください。ですから監督はこういう人でなければなりません。 すなわち非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、自分を制し、慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく、暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲で、自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人が、どうして神の教会の世話をすることができるでしょう。また新茶になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け、悪魔の罠に陥らないためです。では早速、神様が描く8つ目の成熟したものの姿、特徴から考えてみましょう。8つ目ですけれども、8つ目は酒飲みでないことです。8つ目は酒飲みでないことです。3節の初めに書かれていました。酒飲みでなくて。皆さん、酒飲みでない、何意味してるんでしょう。簡潔に言えば、これはお酒に支配されていない人のことを表しています。お酒に支配されていない人のことです。酒飲みでない人というのは、その生活がお酒によって特徴づけられない人のことを言いました。改めてちょっと考えてみてください。聖書はこのお酒というものが持っている危険についていろんなことを私たちに教えてくれています。どんなものがあったか、例えばお酒の持っている危険、一つはお酒というものが人の思考判断というものを鈍らせてしまうものだということでした。お酒というのは人の考える力、思考判断を鈍らせてしまうものだということでした。こんな言葉がホセア書の中にも述べられています。ホセアの4章の11節を見ると、ホセアの4の11にこう書いてました。ブドウ酒と新しいブドウ酒は思慮を失わせるって、はっきりと言われてました。聖書はお酒が人の考える力に悪影響を及ぼしますって、正しく物事を判断するその能力を失わせます、そうやって警告していました。そしてこれは別に聖書の中を見るだけじゃなくても、世の中を見渡せばよくそのことがわかります。世の中を見れば、酔った結果引き起こされた悲劇というものは多く見て取ることができるわけです。飲酒運転をして、そしてそれで起こった事故、そんな悲しいことも頻繁に起こっています。酔った人の軽率な発言、感情的な行動によって誰かとの間にひびが入ってしまうようなこともあったりします。酒によって考える力を、思慮を失ってしまえば、他の人との間にもいろんな問題は起こるわけです。でも皆さん、それだけじゃありません。酒に酔えば人との関係が壊れる可能性を持っているだけじゃなく、このお酒に酔えば神様との間にも大きな問題というものが起こるようになってしまいました。預言者イザヤはかつてのイスラエルの民の問題をこんなふうに描いています。イスラエルの民はこんな問題を持っていました。イザヤの5章11節から12節にこんなふうに書いています。ああ、朝早くから強い酒を追い求め、夜を更かしてブドウ酒を煽っている者たち、彼らの主演には盾ごとと銃弦のこと、タンバリンと笛とブドウ酒がある。彼らは主の見業を見向きもせず、見てのなされたことを見もしないって。酒に酔っていた彼らの何が問題だったでしょう。それは彼らが主を見ようとしないことでした。お酒に酔えば正しい正常な考え判断ができなくなるだけでなく、何よりも私たちが目を留めているべきその神様というものを忘れさせてしまうというわけです。だからこそ聖書はお酒というものが危険なものだということを繰り返し教えていました。またもう一つ挙げるとするならば、お酒の危険というのは、それが人を虜にしてしまうということでした。聖書はお酒というもの、それが人を虜にしてしまう危険なものだということ、そのことも何度も描いていました。 でもこれも私たち、聖書の中を見ずとも私たちの周りを見渡せばそういったものが溢れていたりします。最初はちょっとの量で満足していたかもしれません。でも飲んでいる間は楽しい気持ちになれるとか、嫌なことを忘れられる、ストレスがなくなると、そうやって徐々に徐々に量が飲む量が増えていき、そして気づけばその虜になってしまっているような人たちはもう数多くいたりします。いつの間にかお酒がなくては不安になってしまうって、いつの間にかお酒がないとやっていくことができないって、そうやってお酒に自分の歩みを支配されているような人たちはいっぱいいたりします。私たちの思考、判断、そういったものを鈍らせてしまい、何よりも神様から私たちの目を奪わせるような、そういった危険なものの奴隷になってしまっているわけです。だからこそ御言葉は成熟を目指している全ての信仰者に対して明白に求めていました。神様だけを唯一の主人としているのであれば、新しく作り変えられたのであれば、それにふさわしく生きていきなさいって。エペソの5章17節から18節にもこう書いてました。エペソの5章の17節から18節に、ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさいって。どうでしょう、私たちはこのようなものとして少しずつでも成長しているでしょうか。周りの人が私たちの歩みのうちを見るとき、お酒に支配されているような、そんな酒飲みな人として私たちのことを見ないでしょうか。もしかすると多くの人は言うかもしれません、この点においては私は大丈夫ですって。それは素晴らしい感謝のことです。でもそれならよく考えてみてください。お酒は大丈夫かもしれません。でも他のものならどうでしょう。神様以外のもので、いつの間にかそれが自分の主人になっているようなものないでしょうか。これがないと困りますって、これがないと私は不安になりますって、これがないと私はやっていくことができませんって、そうやって気づけば求めている、そんな自分の心を虜にしているものないでしょうか。もし私たちの心を愛する神様に向けるのではなく、そこから遠ざけるものが何かあるのだとしたら、成熟を目指すものとしてそれから離れることはとても大切なことでした。神様に買い取られたものとして、お酒を含めて他のどんなものであったとしても、それに支配されない人物、それが成熟した信仰者の姿でした。それが神様の描く8つ目の特徴でした。次に9つ目と10個目の特徴です。2つとても密接に結びついているのでまとめてみたいと思いますけども、9つ目と10個目それぞれ暴力を振るわないことと温和であることです。暴力を振るわないこと、また温和であることです。続きに書いてました。酒飲みでなく暴力を振るわず温和でって。さて皆さん、これ何意味してるんでしょう。まず前者の暴力を振るわないっていうのは、まあイメージしやすいかもしれません。これは自分の抱く怒りというものをさまざまな形で表す人のことです。暴力を振るう人ってどんな人かって、これは自分の抱く怒りというものをさまざまな形で表す人のことです。自分の思い通りにならなければ人や物に直接当たったり、時には言葉を用いて自分の怒りというものを表現する、そんな人物でした。ロバート・ジョーンズという一人の先生もこんな言葉で説明しています。皆さんのレジュメに記しておきましたが、こんなふうに言われています。怒りとは自分にとって、それは間違っていると感じる出来事に対して湧き上がる心や魂の燃えるような不快感です。またその間違いに正当な報復や報いを求めようとします。怒る人は自分に不当なことをした、あるいは害を及ぼすと感じた相手に対して、考えや思い、 感情、言葉や行動などその人のすべてでもって応答するのですって。暴力を振るう人ってどんな人かって、私たちのイメージはすぐに、まあ、身体的なことを思い浮かべるかもしれません。でもこの人というのは怒りを持ってるからこそ、それを考えであれ、思いであれ、感情であれ、言葉であれ、行動であれ、いろんな形でその自分のフラストレーションというものをぶつけようとするもののことでした。暴力を振るわないというのはそういう人じゃないってことです。そしてこの正反対に、この暴力を振るうの正反対に位置するのが、この後者の温和であるということでした。温和であると聞くと、まあ、ただ優しい人のことを思い浮かべるかもしれませんけれども、でもこれにはとても興味深い言葉が使われていました。温和であるという言葉はもともと立法における細かな権利をことごとく主張しない態度を表しました。皆さん、温和であるって聞くと優しい思い浮かべるかもしれませんが、もともとは立法とかにおける細かな権利をことごとく主張しない態度を表しました。こと細かく権利を主張しないってことです。そしてここから寛大さであったり忍耐深さや優しさという言葉を意味を表したりする言葉として用いられたりしました。温和である人物というのは一番最初に寛大だってことです。自分の権利を主張しないということです。一人の先生もこの言葉に関して次のような説明をしてました。温和な人とは譲る心を持ち、堕落した人間の弱さや無知に対して忍耐深く接することのできる人です。そのような人は他人から不当な扱いを受けても同じように仕返しすることを拒み、細かな立法の規定や自分の権利を執拗に主張しようともしませんって。温和な人っていうのは誰かから不当に扱われて、たとえ自分の権利を主張できるような場面であったとしても、自ら忍耐を持ってその相手に親切に接しようとする人のことでした。暴力を振るわないって、温和であるって、ちょっと考えてみてください。皆さん、私たち、これ小さい子どもたちの間でもその光景を見て取ることができます。大切なおもちゃを奪われたら、自分が並んでいた列に割り込まれたら、子どもたちもいろんな方法でもって自分たちの怒りや不安というものを、不満というものを表そうとします。泣き叫んで自分のものをどうにか取り返そうとしたりします。突き飛ばして自分の場所を取り戻そうとしたりします。誰かに奪われた自分の権利というものを子どもは子どもながらに主張するわけです。で、もちろん大人になっていけばなっていくほどあからさまにこんなふうにやり返すことは私たちしませんけど、でも同じです。私たちが絶対間違ってるという扱いを人から受けるとき、より巧妙な形で私たちは自分の権利を主張したりするわけです。どんなふうにします？例えば家族から冷たく扱われれば、じゃあそれなら自分も口を聞かずに冷たい態度を取って振る舞っても問題ないって、その権利が、相手が先にしたからその権利が自分にもありますって、そうやって考えることもあったりします。友達や兄弟姉妹からいろんな傷を受ければ、それなら自分も怒りや不満、憤りを覚えて裏で陰口を流したとしても、そんな人と距離を取ったとしても問題ありませんって、私よりも先に相手がやったから、だから私はその権利を持っていますって、そうやって考えたりするわけです。そして皆さん、ある意味で人の目に、私たちの目には自分の権利を主張することが正当に思えるような、そんな場面にもそこは見えたりもします。でもその場面において温和な人というのは、その権利を自ら横に置いてその相手に寛大さを示そうとする人だということです。憤るのが当然に思えるようなその場面において、自ら進んで寛大さというものを示そうとし、苦い思いを抱く、それが当然に思えるようなその場面において進んで憐れみを示そうとし、受けた傷と同じ傷を味わわせるのが当然に思えるような、そんな場面にあって、いやそれはしないって 許しや優しさを進んで示そうとするわけです。でもなぜでしょう。皆さん、これが私たちにとって一つ難しいことでもあったりするわけです。なぜ私たちはそのようにして自分が主張できる権利というものを自ら横に置いて、そして相手にある意味与えしないようなものを喜んで差し出そうとするんでしょう。それは私たちが成熟を目指して目指しているイエス様がまさにそのことをなされたお方だからでした。その方の愛を知ったから私たちはその方の愛に恩和さに習っていこうとするわけです。覚えてますか。例えばイエス様が十字架にかけられていた時のこと、罪も全くありません、無実のそのイエス様を十字架につけた者たちが周りを囲んで、通りすがりの道の人たちがひどい罵声を浴びせるその中においてイエス様は一人祈っていました。ルカの23章の34節にこう書いています。ルカの23章の34節に、その時イエスはこう言われた、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですって。イエス様が口にしていたこと、それは自分の正しさを主張することでも敵を憎む言葉でもありませんでした。それを主張する権利はありました。正しいお方だったわけです。でも自分が受けたその不当な扱い、仕打ちに対してふさわしい報いがその人たちの上に下るようにと願うこともしませんでした。その権利がなかったんじゃありません。その権利は持ってました。でもそうではなく、この方は忍耐を持って救い主としての働きを成し遂げる、そのために苦しみ耐え忍び、そして喜んでその者たちを許す祈りを祈っていました。だとすると皆さん、私たちはどうでしょう。私たちはこの方の恩和さというものによって罪を許された者として、この点においてどのようにして成長していこうとしているでしょう。心に怒りを抱えて自分の権利を常に主張するのではなくて、どんな相手にも寛大さを持って親切に接する人物、それが成熟した信仰者の姿でした。それが神様の描く9つ目と10個目の特徴でした。次に11個目の特徴です。11個目は争わないことです。11個目は争わないことです。続きに書いてました。恩和で争わずって、争わず何意味してるんでしょう。言葉を読めば、容易に想像できるかもしれませんが、この争わずという言葉には文字通り争いに反対するとか平和を好むといった意味が含まれていました。争わないというのは争いに反対するという意味だけじゃなく、平和を好むというそんな意味が含まれていました。要するに争わない人というのは人との争いとか戦いを避けて、どんな時も平和を築こうって、そのことを追い求める人物のことを言ったわけです。一人の聖書仲介者もこんな説明残していました。レジュメに書いていますが、争い好きな人とは言葉でも場合によっては肉体でも戦うことを好む人物です。論争好きで貪欲で喧嘩腰です。しかしパウロが教会のリーダーに求めたのは、あらゆる脅しや争いを拒む平和を愛する態度でしたって。どうでしょう。私たち自身は今平和を愛するようなものとして少しずつでも日々を歩んでるでしょうか。御言葉は霊的なリーダーにもそうです。すべての信仰者にもそうです。この姿を目指すようにと繰り返し訴えていました。箴言の20章の3節にもこう書いています。箴言の20の3にも、争いを避けることは人の誉れ、愚か者は皆争いを引き起こすって、イエス様も言われていました。マタイの5章の9節に、平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるからって。もちろん勘違い皆さんにしてほしくないのは、じゃあこれは平和のためであれば真理を妥協してもいいんですねという話じゃありません。波風を立てないようにするために もう輪を乱さないそのために、心ではじゃあ不満をくすぶらせながらただひたすら我慢したらいいんですねという話じゃありません。私たちが目指している平和というのは常に神様の真理に基づく平和というものでした。これも同じです。皆さん、キリストにあって私たち神様との平和を与えられたものであるならば、その平和を感謝しながらどんな相手にも争いではなく平和を求めていこうとするわけです。それこそが成熟した信仰者の姿でした。それが神様の描く11個目の特徴でした。次に12個目の特徴です。12個目は金銭に無欲であることです。金銭に無欲であることです。続きに書かれてました、争わず金銭に無欲でって。何意味してるんでしょう。ここで出てきていた金銭に無欲っていうのはもともと2つの言葉からできています。銀貨と愛するっていう言葉、それに否定語がくっついてるわけです。銀貨を愛する、それに否定語がついています。ですからここからそのまま訳すのであれば、これは銀貨を愛さないっていう意味で訳すこともできました。銀貨を愛さないって、つまり金銭に無欲な人ってどんな人かって、金銭を愛さない人だってことです。お金を愛していない、お金に関して貪欲ではない人物のことを言いました。ちょっと考えてみてください。なんでだと思います？どうして成熟を目指している私たちにとってお金を愛するということは問題になるんでしょう。いろんな理由が挙げることができます。例えばどんなものかって、例えばお金への愛と神様への愛というのは共存することができないからでした。お金への愛と神様への愛というのは共存することができないからでした。イエス様がこんなふうにはっきりと言われています。マタイの6章の24節のところに、マタイの6章の24節でイエス様言いました。誰も二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんって。皆さんご存知の通り、世の中では多くの人たちが仕事というものを掛け持ちしていたりします。異なる仕事場にあって異なる上司のもとで働くということがある意味普通になっていたりします。でも信仰生活においてのパートタイムは存在しませんでした。私たちの礼拝を生み出すその心が、もし富に対する愛に向けられているのだとしたら、その心から神様を愛する愛というものはもう締め出されているということです。お金を愛する愛、神様を愛する愛、それは共存することができないから、私たちは成熟を目指す私たちにとってお金を愛することは問題でした。でもそれだけじゃありません。例えばお金への愛というのは全ての悪の根源でもあるからでした。お金への愛というのは全ての悪の根源でもあるからでした。パウロがこんなことを述べています。お金を愛することの危険性を第一テモテの6章の10節のところでパウロ言いました。第一テモテの6章の10節のところにこんなふうに書いています。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しましたって。お金は自体が悪だと、そんなことは御言葉を教えていません。私たちは神様から託されているお金でよって生活に必要なものを買うこともできます。家族を養うこともできたりします。でも同時にそのお金の虜になってしまえば、そのお金を何よりも求めるようになってしまえば、そのことが原因で妬みであったり不安であったり 心配であったり、貪欲であったり、むさぼりであったり、そういった他のさまざまな罪へとつながっていくというわけです。またもう一つだけ挙げるとしたら、お金への愛というのは満足する心や神様を信頼する心と対立するものだからでした。お金を愛するその愛というのは満足する心、神様を信頼する心、それとは相反するものだということです。ヘブルの著者も次のような言葉を記してました。ヘブルの13章の5節でこう書いてます。ヘブルの13章の5節で、金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てないって。ご存知の人もいるかもしれませんが、かつて莫大な富を築いた石油王ジョン・ロックフェラーがこんな質問されました。人が幸せになるためにはどれほどのお金が必要ですかって。それに対して彼はこう答えます。あともう1ドルあればいいって。金銭への愛というのはあともう少しだけお金があれば幸せになれるとか、あとこれだけ蓄えがあれば安心に生活できるというふうに人に思い込ませようとします。でも残念ながらそのような幸せや安心が訪れることはありません。儚いお金というもの、消えてしまうそのようなお金というものを求めれば求めるほど、その逆に満たされることのない不満足というものがいつまでも心の内に生み出されるようになるわけです。だからこそ私たちは皆金銭を愛さないものとして歩んでいくことが重要でした。だからこそヘブルの著者は言ってたわけです。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさいって。どうでしょう、私たちは今何を愛していて、何に本当に満足を見出そうとしているでしょう。どこに満足を見出すものとして少しずつでも成長しているでしょう。神様は約束してくださいました。私たちを離れませんって、私たちを捨てませんって。その約束に、その変わらない神様に信頼するものとして、この神様のうちに満足を見出すものとして歩み続ける人、それが成熟した信仰者の姿でした。それが神様の描く12個目の特徴でした。次に13個目の特徴です。13個目は自分の家庭をよく治めることです。13個目は自分の家庭をよく治めることです。続きに書かれてました。自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょうって。何意味してるんでしょう。理解する上で皆さんに注目してほしい言葉が2つここに使われています。1つは4節見ていただくと、4節で出てきていた家庭をよく治めるという言葉です。この治めるっていう言葉にはもともと先頭に立つとか前に出るという意味が含まれていました。治めるっていう言葉、これもともと先頭に立つとか前に出るっていう、そんな意味が含まれるものでした。そしてそこからリーダーとして導くとか、リーダーとして前に立って先導する、指導する、そういった姿を描くものでした。またもう一つは、今度5節の最後のところですけれども、5節の最後のところに神の教会の世話をするって出てきました。世話をするっていう言葉、この世話をするという言葉は愛や犠牲を払って相手の必要を満たそうとする姿を描くものでした。世話をするというのは愛や犠牲を払って相手の必要を満たそうとする、そんな姿を描くものでした。そうするとこの2つの言葉を、合わせると、聖書が求めている家庭のリーダーの姿を読み取ることができるわけです。どんな人物でしょう。自分の家庭をよく治める人物というのは、家族の先頭に立って導いていこうとするだけでなく、愛と犠牲を払って 家族を世話しようとする人でした。先頭に立って導いていくだけじゃなくて、愛と犠牲を払って家族を世話しようとする人でした。家庭の霊的リーダー、特に父親は、この導いていく力と世話をしていくその愛というものを働かせながら家族を導いていこうとするわけです。そしてその働きを忠実に成していけば、ある姿というものが家庭のうちに見られるようになりました。その姿というのは、親に対する子どもの従順さでした。威厳を持って導いていく親に対して、子どもは従順に従おうとするようになるわけです。この4節のところに、子どもを従わせているという言葉も出てきました。子どもを従わせてるって、皆さん、子どもを従わせてるってどういうことかって、これは自分がコントロールを握ろうとする姿勢とは違って、権威のもとに従順に身を置いている状態を表すものでした。従ってる状態ってどういう状態かって、自分が全てを決めてやるって、そうやってコントロールを握ろうとするのではなく、立てられているその権威のもとに従順に身を置いている、そのような状態のことを言いました。残念ながら皆さん、これの反対のことは私たちの周りで溢れています。聞いたことありません？親が話しているその中にあって、いや子供がこう従ってるからとか、いや子供がこう言ってるからとか、いや子供がこれ欲しがってるから、そうやって親じゃなくて子供が家庭の中心になって、子供が家庭のコントロールを握ってるような、そんな状況が今の世の中では残念ながら溢れていたりします。でも御言葉はそうではないというわけです。家庭にあって主導権を握っているのはいつも親でした。そして特に御言葉を持って愛のうちに導いていくのは、父親に与えられた神様からの特権であり、また責任でした。エペソの6章にもこう書いています。エペソの6章の4節にも言われてました。父たちよ、あなた方も子供を送らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさいって。ウィリアム・ヘンドリクセンという先生もこんな言葉を残しています。皆さんのレジュメに書いておきましたが、こう先生も言います。父親が権威を用いる場合であっても、その権威は真の威厳に思って示されなければなりません。すなわち、父親の揺るがない態度が子供に従うことが賢明だと思わせ、父親の知恵が子供に従うことが自然だと感じさせ、父親の愛が子供に従うことが喜びだと思わせるような形で、それはなされなければならないのですって。この世に完璧で罪のない子供はもちろんいません。どれだけ可愛くて無邪気であっても、子供は皆生まれながらに罪人です。仮に最高のクリスチャンの父親が母親がいたとしても、そんな親も皆生まれながらに罪人です。だからこそ子育てにおいては、失敗も弱さも罪の問題も絶えずそこには出てきます。でもその中にあって御言葉に立ち、子供と向き合って、子供が喜んで従順に従うことができるようにと愛情を持って導こうとする人物、それが成熟した信仰者の姿でした。だからこそ、特に子供を持っている両親の皆さん、父親の皆さん、誰かが家の中を覗くのであれば、そこにはどんな光景が広がっているでしょう。子供が主導権を握っているような姿でしょうか、それとも親、特に父親が導く力と世話する愛を持ってリードしている姿でしょうか。自分の家庭をよく治める、それが神様の描く13個目の特徴でした。あと2つ、次に14個目の特徴です。14個目は高慢でないことです。14個目は高慢でないことです。6節、こう続いていました。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためですって。まあ、読んで気づいたと思います。パウロはここで教会のリーダーとなる存在が信者になったばかりの人でないこと、言い換えれば救われたばかりの霊的な幼子、霊的に未熟なものでないことを 求めていました。でもなんででしょう。その理由がはっきりと後半に書いてました。なんて言われてました。それは高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためですって。理由は高慢にならないためでした。どうして教会のリーダーにそんな霊的な未熟なものを立てることが許されないのかって、それは皆さん、その人物がただ単に御言葉を知らないとか上手に語ることができないとか、そういう話じゃありません。それは霊的な幼子、まだ自分自身の罪深さも敵の狡猾さも知らない、そんな未熟なものはプライドの罪に陥りやすいというわけです。プライドの罪に陥りやすいって、ここで皆さんに特に注目してほしいのが高慢になってと訳されていた言葉です。この高慢になってって興味深いもので、もともとの語源には煙、スモークという意味がありました。高慢になってって、その元となる言葉は煙だったわけです。でもすごく私たちに分かりやすい、描写を描いてくれます。ちょっと想像してみてください。もくもくと立ち上っているその白い雲、大きな雲、煙、仮にその中に置かれたとしたらどうなるでしょう。私たちは周りを見ることが、周りがよく見えなくなります。自分がどこにいるのかさえ分からなくなってしまったりします。高慢な人というのは多くの場合、自分が高慢になっていることに気づきません。なぜかって、プライドの煙によって現実が見えなくなっているからこそ、自分の考えや自分の思いや自分の立場や自分のやり方、そういったものを実際よりも過大に評価していたりするわけです。プライドというものはまるで煙に覆われている人のように現実が見えなくなっているって、プライドだからこそ気づくことが難しいわけです。でもそれさらに厄介なのは、このプライドは、高慢さというものは、自分の内にある高慢さは煙で見えないのに、他の人の高慢さに関しては容易に気づくということです。この言葉を、こんな言葉を C.S. ルイスも残していました。これほど人から嫌われながらも自分では気づきにくい罪はありません。しかも自分のうちにその罪を抱えていればいるほど、他人のうちにあるものにさらなる嫌悪感を抱くのですって。思い出してみてください。高慢さのゆえにサタンは自らに滅びを招きました。高慢さのゆえにかつての王様たち、ネブカデネザル王様であろうが、ウジアレ王様であろうが、そういったものも裁かれました。高慢さというのには常に大きな結果というものが伴ってきたわけです。箴言にも書いてました。箴言の16章の18節に、箴言の16の18にこう書いています。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つって。高慢なものの一歩先には破滅というものがありました。高慢なものの一歩先には倒れがありました。だから皆さん、もちろん教会のリーダーだけじゃありません。すべての信仰者にとって、へりくだったものとして成長していくことは欠かせないことでした。どうでしょう。果たしてこの点において、私たちは少しずつでも成長しているでしょうか。誰よりもご自分を低くして罪人に進んで仕えるものとなったイエス様ご自身が言われていました。マルコの10章のところでイエス様は言います。マルコの10章の44節から45節に、あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですって。文字通り一番であるお方、神の御子がしもべとなりました。そして皆さん、そんな救い主のへりくだった愛によって、私たちは罪をあがなわれて新しいものに作り変えられました。へりくだった謙遜の愛を 私たちは知ったものとして新しく生きていくことができるようになりました。それならその感謝の応答としてどのように日々を歩んでいくでしょう。自分の罪深さを正しく覚えて、どんな時も主に習った減り下ったものとして生きていく、それが成熟した信仰者の姿でした。それが神様の描く14個目の特徴でした。そして最後にもう一個だけ、15個目の特徴は教会外の人にも評判が良いことです。最後15個目の特徴は教会外の人にも評判が良いことです。続き7節書かれてました。また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け悪魔の罠に陥らないためですって。何意味してるんでしょう。ここで言ってるポイントは明白でした。教会外の人にも評判の良い人というのは、その生き方、その姿というものがどこにあっても一貫している人物でした。どこにいる時も変わらないということです。日曜日信仰者と共にいる時も、月曜日から土曜日まで未信者と共にいる時も、歩み方が変わらないということです。考えてみてください。この点私たちチャレンジを受けます。私たちはこうやって日曜日になるとみんなで集まって礼拝を捧げます。同じ御言葉を読んで、同じ神様に心を止めて賛美して、同じ神の家族に属している人たちと兄弟姉妹と交われることができます。それは私たちにとって感謝な特権です。でも教会での礼拝を終えて家に帰った後、月曜から始まっていく1週間の仕事、学校、家事、子育て、地域の人たちとの時間、それはどんなものになってるでしょう。違う考えを持っている人たち、違う価値観を持っている神様を知らない未信者の前にあって、私たちの姿も違うものになってしまってはいないでしょうか。言えるのは、私たちよく知っています。周りの人たちは私たちの普段の歩みというものをよく見ているということです。私たちが信じている信仰とか、私たちが持っているメッセージとか、そういったものには全く賛同しないかもしれません。でもその歩みを見た人たちが尊敬や関心を抱くような生き方、それを証人である私たちがしている必要はありました。イエス様もこのように言われています。覚えていると思います。マタイの5章の14節から16節にこうイエス様言われていました。マタイの5章の14節から16節に、あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけとすれば、その下に置くものはありません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいって。一人の聖書仲介者もこんな説明をなしていました。現代社会においてキリスト教が好意的に受け取られていない状況を考えれば、外部の人から評議評判を得ることは一見不可能に思えるかもしれない。しかしこの命令は教会が不必要な非難を受けないために欠かせないものであった。というのも、未信者の世界は一般的にキリスト者の高潔な生き方を尊んできた一方、告白する信仰と実際の生活が一致しないキリスト者に対しては常に厳しい目を向けてきたからであるって。証を立て続けていくというのはとても厳しいことです。でももし私たちの持っている信仰と実際の生き方というものが常にずれているのであれば、それを見ている人たちは間違いなくそしりの声を上げるようになるでしょう。いや、もっと言えば私たちの語っている福音、私たちを変えることができるというその御言葉の真理、それまでもが疑われるようになっていくでしょう。そしてそれが行っていくのであれば、それこそまさに神様を憎んでいる敵であるサタンの望みのままになるわけです。だからこそ私たちは皆この世で神様の素晴らしさを証しするものとして 教会外の人にも評判の良いものとして生きていくことが重要でした。どうでしょう、このようなものとして少しずつでも成長しているでしょうか。教会にいるときも、家や職場にあるときも、学校にいるときも、同じ人物でしょうか、それとも全く別の人物に変わってしまっているでしょうか。神様は喜ばせるものとして、その生き方がどこにおいても変わらない一貫している人物、それが成熟した信仰者の姿でした。それこそが神様の描いている15個目の特徴だったわけです。さて、これで1つ目から15個目まで一緒に見ました。皆さん、これらの姿を私たちは目指して今走っています。その信仰のレースを走っているその皆さんの速度は、自分の思い描いているものとは違うかもしれません。なかなか変わらない、そんな自分自身の罪深さに打ちのめされることもあるでしょう。成長しない自分に対して嫌気がさしてきて、足を緩めようかって、そんなことを思うこともあるかもしれません。またこのレースの過程にあって直面する試練や困難、それは自分の手に負えないものに思えることもあるかもしれませんし、いろいろな誘惑によってそのレースの途中で目標から目をそらしてしまっているような時もあるかもしれません。でもそんな時は忘れないでください。最初に見たカーナシスは走ること、地上でのゴールテープを切ることへの愛と情熱のために、どんな大変なレースでも最後まで走り切りました。でもそれなら、私たちは彼以上に最後まで走り切るための喜びや情熱を持っているはずです。私たちは最後に愛するそのイエス様にお会いする、そのようになります。それだけじゃなくて、イエス様は最後に待っているだけじゃなくて、レースの過程にあっても共にいてくださって、変わらない堅くなな私たちのうちに働いて、支え、そして変え続けてくれます。私たちは罪深くて弱くて堅くなであったとしても、私たちのうちに働くその恵みの力というものは圧倒的なものです。そして私たちに用意されている永遠の栄冠は、言葉で表すことができないその素晴らしいものです。だとしたら、諦めずに最後まで走り続けましょう。目標が分かっていない、目標がはっきりしない、そのような走り方ではなくて、朽ちない冠を目指しているものとして、まずは今日私たちが見ました、いや先週も見ました、15個の中一つでもいいです。一つでも自分で見て、自分の弱い部分を祈りながら、神様に信頼しながら、神様に変えてくださることを心から祈りながら、少しでも成熟したものとなることを目指して、そして何よりも主に対する愛と情熱に燃えて、主にお会いするその時まで共に走り切っていきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。神様、あなたは私たちに対して値しない素晴らしい救いを与えてくださっただけでなく、このようにして新しく作り変えられたものとして、新しい生き方をしていくことができるという、そんな幸いをも与えてくださいました。私たちが自分のうちを見るときに、この聖書が描いている成熟したものとはかけ離れているものを目の当たりにします。自分のうちには汚れがあって、変わらない汚い思いがあって、罪深さがあって、私たちは時にそのような自分自身の汚さによって心が沈んでしまうこともあります。でも神様、私たちの罪はあの十字架にあって全て許されていて、そして私たちはそのような罪に対してもう敗北者ではなく勝利者として生きていくことができます。そのようにしてイエス様のあの十字架の御業を通して、救いを通して新しく作り変えられました。だからこそ、その素晴らしいイエス様を心から愛して、イエス様に会いたいというその情熱を持って日々を忠実に歩んでいくことができますように、 ますます成熟したものと変えられていくことができますように、あなたが私たちのうちに働いてくださって、私たちを変え続けてくださいますように、またそのようにして変えられていく歩みを通して、ますますあなたの素晴らしさを私たちが知り、あなたの素晴らしさを、あなたの栄光を表していくことができますように、いつも私たちに必要な助けを御言葉を通して、御霊を通して与えてくださることを心から感謝いたします。どうかあなたに信頼するものとして歩み続けられますように、すべてを心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。